高ゆきりには皆さんこんにちは、こゆおけんです。今日からですね、北海道も、本格的に、雪が降ってきました。私は夜中に帰ってくることが多いんで、まあ私の家は山なんですけども、その下のところにですね、ラーメン屋さんがあってですね、夜中もやってんですよね。まあ650円ぐらいするんですけども、まあ私にしたらなんかちょっと高くてですね、まあ毎回毎回我慢しながら、山を登って、家に帰っております。それでですね、お読みになった方いらっしゃるかどうか分かりませんけれども、NHK 出版のキラーストレスっていうですね、本があります。新書になってますんで比較的ですね、購入しやすいというふうに思います。このキラーストレスっていうこの本はですね、ものすごくおすすめします。まあ人生楽勝とかっていう人だったらまあおすすめしませんけれども、まあ私のこういうポッドキャストに関心を持たれてる方っていうのはですね、もう今にも死にたいみたいな感じの、まあ深刻なですね、精神状態の方が多いと思いますんで、ぜひですね、この本、購入してみてほしいんですよね。で、YouTube でもですね、キラーストレスで検索すると出てきます。というのはこれもともと NHK で作った番組なんですよね。キラーストレスという番組なんです。で、それをですね、本にして出版したのが、今言ったキラーストレスというですね、新書なんですよね。で、まあ私はもちろん動画の方も見たんですけれども、断然本の方が深いです。ですからまあぜひですね、読んでいただけたらですね、本当にこの脳の構造についてですね、よく書かれておりまして、非常に勉強になると思います。それでまあこの本の中からですね、まあ一つ気になったところがありまして、人間っていうのはですね、自分がストレスを感じたときにですね、それを解消する方法っていうのはいくつかあると思うんですよね。で、まあこの本の中ではですね、まあいくつかそういうですね、ストレス解消の方法をピックアップして、で、それに対してまあ点数をつけていくっていうやり方なんですけども、まあ我々はそこまでしなくてもですね、ストレス解消の優先順位というものをですね、まあリストアップしてですね、これが一番ストレス解消になる、その次にストレス解消になるのはこういうことなんだっていうふうに、まあリストアップしていくっていうのはすごく重要なことなのかなっていうふうに思います。で、まあこの本の中でですね、書かれていたのはですね、公園に行くとすごく気が晴れるんだっていう人がいるんですよね。まあところがそういう人っていうのはですね、公園に行くまでが億劫でなかなか気が重いんですね。ですが、まあ実際に公園に行ってしまったら、ものすごく気分が軽くなるというような話が書かれておりました。ですからですね、気分解消っていうかね、ストレス解消の方法をいくつかピックアップしてですね、で、有効な方法に関してはですね、ちょっと面倒くさいなと思ってもやってみるということがですね、精神衛生上すごくいいなというふうに思います。まあ私の場合は何かな、まあお寺参りかな。まあお寺に行くとですね、すごく気持ちがすっきりします。あとですね、スーパーマーケットとかコンビニとかのイートインってありますよね。で、そこでまあコーヒーなんかを飲みながらですね、日記を書くんですね。そうするとまた気持ちがすっきりしますね。まああとはまあ散歩かな。まあそんな感じで、まあいろいろとありますね。覚えてらっしゃるかわかりませんけども、まあ最近の話なんでね、ニュースになった話ですけども、まあ NHK の報道記者の、女性の方がですね、過労死してしまったと、まあ過労自殺じゃないんですけどもね、過労死してしまったと、東京都庁の記者クラブじゃなかったかなと思いますけれども、まあとにかくまあ全然休めないんですよね。それでまあその方っていうのはベッドの上で 仕事用の携帯を、握りしめながら、亡くなっていたっていうね、非常にかわいそうな、亡くなり方をされました。キラーストレスっていうのはこういうことなんですよ。キラーっていうのはこれ殺人ってことでしょ。だからストレスが人を殺すってことなんですよね。ですから本来はですよ、本来はストレス源から離れるっていうのは、これがもう一番の手段ですね。だからまあ、その仕事を辞めるとかですね。あと夫がパワハラじゃなくて、夫がDV ですか。そういう場合はもう別れてしまうとか。もうストレス源から離れるっていうのは、これがまあ最高の手段ですよね。熱湯の風呂に浸かっていたらですね、やけどしてしまいますよね。ですから、まあ、即刻熱湯から飛び出すっていうのが、これがもう解決の手段ですよね。しかしながら会社をすぐ辞めなさいとかね、あと小さな子供もいるのに、すぐに離婚しなさいとか、そんなことを言えるのかっていうと、そう簡単に言えないですよね。だから会社を辞めるにしても、次を見つけて辞めた方がいいだろうしね。あと、夫との離婚に関しても、ちゃんとやっぱり、よく考えてやった方がいいと思いますし、簡単には言えないんですよね。よくこういうことを簡単に言っちゃう人いるんですよ。ね。人から相談されると、なんかめんどくさがって、なんでやめちゃえばいいじゃんみたいなこと言う。まあ、非常になんつうか物事を考えない人ですよね。そういう人っていうのはね。まあ、実際はそう簡単なものじゃないです。それでですね、まあ、しばらく、まあ、熱湯風呂に、まあ、浸かってるしかないんであります。で、熱湯風呂に浸かりつつもですね、そのキラーストレスに対して殺されない。そのためにはどうすればいいかって、まあ、それが、まあ、私のこうやって話をしている、これ、テーマなんですよね。で、まずですね、日本のこの労働時間に関して僕考えてみたんですわ。で、日本の労働時間ってやっぱ長すぎると思いませんかね。世界はよくわからないけども、とにかく、1日8時間労働っていうのは基本になってますよね。で、8時間労働プラス昼休みで1時間の休憩が入ると、これで9時間拘束になっちゃいますよね。9時間拘束ですよね。で、あと、通勤が往復2時間だとしましょう。往復2時間だとすると、これで11時間ですよね。11時間仕事に費やされますよね。で、ただ、11時間で済むかっていうと、朝着替えたりし、女の人だったら化粧したりするんで、さらに1時間。これで12時間ですね。半日はこれ、仕事に奪われていますよね。で、残り12時間ありますけれども、まあ、そのうち半分寝ますよね。睡眠時間6時間。これぐらい寝ないと、まあ、最低健康に良くないですよね。で、残すところ6時間ですよ。この6時間が、まあ、自分に与えられた時間なんですけども、ただ、これが完全に自分の自由になるかって言ったら、そういうことはないですよね。家庭のことやら何やらで、この6時間は完全に自分のものになるわけじゃないんですよね。まあ、友達付き合いとか親戚付き合いとかいろいろありますしね。この6時間っていうのは完全に自分の自由になるわけじゃないと。とするとですね、本当に自分の自由になる時間って何なのかっていうとですね、私の実感から言うとですね、まあそうですね、布団に入ってからですね、寝るまでの1時間、小1時間ぐらいです。これが私の自由になる時間ですね。その1時間で何やってると思います？私。ツイッターやってます。で、まあツイッター見ながらこう寝落ちしてるって、そんな感じですね。でですね、これは超ホワイトの例ですよ。1日8時間労働ですから。普通はこれ8時間で済まないですよね。残業があったり、もともと勤務時間がもっと長かったりしますんで。そうなるともう本当に自分の時間ゼロですよね。携帯握りしめたまま死んじゃいますよね。人間何のために生きてるのかって思っちゃいますよね。これ本当にこれ、働くために生きてるようなもんですよね。 まあ、これってもう明らかにですね、奴隷労働社会ですよね、日本っていうのは。奴隷労働社会だというふうに思っていいと思います。で、ここまで働かないとまともに生きていけないんですよ、収入がね。まともな収入が得られないっていうふうになっちゃうんで、で、年金もまともにもらえないんですよ、これぐらいは働かないと。今ちょっとストーブつけたんでね、ババババババって燃えてる音がすると思います。でですね、これをお聞きの方もね、このような、奴隷労働をされてると思いますけれども、この中で、3つ策があるんですよね。どうしたらいいのかというふうに考えたときに、まず、1つ目は、今のその仕事を続けると、この奴隷労働を続けると。ただし、メンタルが崩壊しないように、なんとかバランスを取りながらやっていく。あともう一つですね、会社を辞めてですね、もう少し勤務時間を自分で短くするとか、例えば居酒屋で働くとかね、居酒屋だってフルタイムで働きはもちろん大変なんだけれども、そうじゃなくて、例えば1日6時間だけ働くとかね、そういうふうにすると少し自分の時間が取れるようになりますよね。しかも自分の家に近い居酒屋さんとかってあるでしょ。そういうところに、で、1日6時間働くとか、そういうふうにすると、すごく楽にはなりますよね。お金にはならなくてもね。で、3つ目は、自営業者になるっていうような選択ですけれどもね。自営業者になるっていうことに関しては、私はちょっと今ここでテーマにすることはできないんですね。というのは、私自身自営業の経験もないし、非常に難しい、ことだと思います。運もあると思います、自営業っていうのは。ですから、こういう話をするとですね、非常に無責任になりがちですよね。マネの虎っていうのがあったでしょ、昔ね。テレビでね。金持ち連中がね、スポンサーになってボンボン、札束を渡していくっていう。人たちもほとんど、大変なことになってますからね。それぐらい、自分で、商売やるっていうのは大変なんですよね。こう考えた場合ですね、一番なんて言ったらね、現実的なのは、やっぱり今の仕事を続けるっていうところが現実的なんだろうけれども、私は目指してる、とりあえず目指してるのは、やっぱアルバイト生活ですよね。アルバイト生活を目指してます。なんとかですね、勤務時間を短くしてですね、自分の時間を、持ちたいなっていうね、そういうようなことをですね、願っていますね。ただ、現実問題、お金の問題が出てくるから、だから、プラスしてですね、家でね、ちょっとしたなっていうんだろうな、お金になるようなことがね、できればいいなと思ってるんですけども、なかなかできないですよね、そういうことってね。いずれにしてもそういうところを目標にしつつ、現状で今の仕事をしていると、いうことなんですよね。私も今の仕事っていうのはね、長くやってるわけじゃなくてね、ちょっと転職をね、最近して、で、やっているっていうわけでありまして、続けてから非常に短いわけでありまして、で、大体ですね、仕事を変わったとき、いつもそうなんですけども、ものすごくメンタルが不調になってくるというのがありましてね、不安が非常に大きくなると、これはもう誰でもそうなんです。仕事を変えたときっていうのは誰でも不安が大きくなるんだけれども、人の3倍も4倍も不安が大きくなるっていうのはね、精神的な特徴があるもんで、です。この際、もう私のこの、なんて言うんだろうか、この精神構造って一体どうなってるんだろうかなっていうふうに一回調べてみたいなっていうふうに思いまして、近所のですね、精神病院に行ってみたんですよ。まさに精神病院で。心療内科じゃないです。精神科ですね。心療内科じゃなくて、精神科に行ってきまして。で、一体私のね、このメンタルは一体こういう、どういうことなのかということをですね、話を聞きましたら、その精神科医に言われたのは、私は、幼少時から、過敏な性格であったと。で、過敏な性格であったが、ゆえにですね、 過敏な性格であるがゆえに、人よりもストレスを大きく感じやすいんだよと。これ前回か前々回か忘れましたけども、HSP、とかっていう、なんかそういうものがありましたよね。そうですね、自分で紹介しておきながらね。そうですね、HSP、ハイリーセンシティブパーソンね、ハイリーセンシティブパーソンっていうね、精神科医っていうのは見事なものでね、ハイリーセンシティブパーソンでスパーンって言ってましたけども、まあよく覚えられますよね、こういうね、横文字を。で、まあこういうですね、まあ敏感な気質っていうのはですね、例えばまあ人がですね、ガタンと何か物の音を立てるだけでもってビクってするっていうね、人以上にビクってするんですよね、何か人が何か、ポトッと音させるとなんかビクッとするっていうかね。西村なんとかって言えるでしょ。2チャンネルを作った。その人がですね、YouTube やってるんですよ。で、YouTube やってる時に、なんか缶チューハイかなんか飲みながらですね、YouTube やってるんですよ。まあ、YouTube なのか、それともニコニコ動画なんか知らねえけれども、まあそれが YouTube で誰か勝手に上げてるのか、まあそれがそこら辺はわかんないけど、とにかく YouTube でね、西村さんがこのね、一生懸命喋ってるっていうのは、まあ私もね、まあ、ちょっとためになることもね、あるんで、見ることはあるんだけども、あの人ね、酒飲みながらやってるでしょ。でそれをですね、テーブルの上に缶チューハイをバーンと置くんですよ。置くたくにガターンと音がするでしょ。あれでもって俺もビクッとするんですよね。これがまあハイリーセンシティブパーソンですよ。あと人の表情ですね、人の表情を出して敏感なんですね。だから人の表情を読み取りやすいっつうか、よくなんて言うんでしょうかね、占いじゃないんだけれども、相手の心理を読み取るっていうのはあるじゃないですか。そういう人っているでしょう。相手の心理を読み取るような、なんか占いみたいなことをやるみたいなね。相手が今何を考えているかみたいなことを当てるみたいな。それっていうのは要するに相手の表情をものすごく読み取るのが上手なんですよね。だそういうところがあります。私もそういうところがありますね。言葉のちょっと震え方とか、目の泳ぎ方とか、あと声のね、低いかとか高いかとか、まあそれでもって、まあ相手が考えてることがちょっと分かっちゃうようなところがありますね。で、これぐらい敏感になってしまうと、非常にストレスが非常にストレスに弱くなってしまうと。まあそれがですね、まあ医者の診断なんですよね。それで、じゃあどうしたらいいでしょうかっていうところですよ。そしたら、とりあえず投薬治療すると。ただ、投薬治療するけれども、薬っていうのはあくまでも補助的なものに過ぎないと。じゃあ補助的なものに過ぎないならどうしたらいいですかっていうとですね、それは自分のこの考え方を修正していくしかないんだよっていうことを言われました。まあ考え方を修正すると言ってもですね、まあカウンセリング受けなさいとかそういうことじゃなくてですね、まあ自分で自分の考え方っていうのをですね、いろいろと工夫しながらですね、まあやっていってですね、なんとかまあ仕事に順応していきなさいというようなことをね、言っておりました。まあ始めたばかりの仕事なんでね、まあ当然そういうのもおかしくはないんでしょうけれども、とにかくまあ仕事に順応していきなさいと、投薬治療と並行しながらそういうことをしていきなさいよというふうに言われました。まあこの辺はまあ私自身がね、まあ医者に言われるまでもなく そう思ってましたからね、何の感動もないですよね。そんなの分かってたよって話ですけれども。でですね、まあ皆さん興味あるかもしれませんけれども、まあ一応ね、聞いていただいてると思う、せっかく聞いていただいてると思うんで、一応言いましょうか。ただこれを私が言ったからといってですよ、輸入でもって薬を勝手に買って、 大変な目にあったりしてもですね、知りませんからね、ちゃんと医者に行って処方してもらってくださいよ、興味があったら。まず私は抗不安薬と、あと、うつを抑える薬、抗うつ剤っていうわけじゃないんだけども、とにかく不安を抑える薬とうつを抑える薬の2つ処方されて、この抗不安薬に関しては、レキソタンっていうやつ、レキソタンですね。で、うつを抑える薬に関しては、これはエピリファイっていうのを処方されました。で、まあ私はまあ内科の先生とも、前ずっと通ってた内科の先生ともいろいろと話をしてて、で、不安が強いっていうんで、まあ抗不安薬に関してはまあ処方されていたんですけれども、まああまりにも長いこと使ってたもんで、もう抗不安薬っていうのがまあほとんど効かない状態になっていたんですよね。で、まあレキソタンっていうのは今まで使ってたのとは違うんだけれども、まあ、あれはもうほとんどもう今、抗不安薬で全部形状が同じですよね。構造が同じなんで。やっぱ、まあ、効かないですね。抗不安薬は効かない。で、あとは、まあ、ただ、これエピディファイっていうのは初めてこれね、うつを抑える薬って言って、夜、1錠飲みなさいって話なんだけれども、これ飲むとですね、これが不思議なことですね。で、まあ私はまあ前々回っていうふうに話してたのが、不安恐怖症っていうね、これは自分で作った名前なんですけれども、不安恐怖症というね、だって不安恐怖症なんていうの病気っていうのはないんだから、ないけれども、現実的にそういう、自分で病気だなと思えるような感覚があるから、不安恐怖症っていうね、そういう病名を自分で作ったんですね。で、その不安恐怖症っていうのはどういうことかっていうと、常に自律神経が働いて副交感神経が働かないから、常に不安で不安でしょうがない、常に恐怖で恐怖でしょうがないって言って、まあ、目を覚ましている間中ずっと怖くてしょうがないっていうのが不安恐怖症なんですけれども。このエプリファイを飲み始めてから、副交感神経が働くようになって、それで、まあ、もちろん恐怖が完全になくなるわけじゃないんだけれども、副交感神経が働くようになって、いわゆる不安恐怖症の症状が消えていってしまいました。ただこれ始めたばかりなんで、この先どうなるかわかりませんけれども、まあ、またですね、今月末に、まあ、同じ病院に行きますんで、まあ、その時にいろいろと、まあ、報告をしてですね、まあ、この先どうなるかちょっとわかりませんけれどもね、ただまあ、この投薬自体が、不安恐怖症に役立ったというふうに言い切れるのは早計かなというふうに思っているんです。で、なんで早計かなっていうふうに言ってるかというとですね、食事療法を私は併用しています。で、食事療法を併用している、例えばバナナとか、あと牛乳であるとか、サンマであるとか、あと、納豆であるとか、あと豆乳とか、ヨーグルト、チーズ、まあそういうようなですね、脳にいいって言われてるんですよ。今言ったものっていうのは。脳に非常にいいと。ストレスっていうのは脳が本当に損傷するんですね。破壊されるんですよ。だからコンピューターの CPU がいかれるような感じで、脳がね、いかれてしまうっていうのは、これがストレス、キラーストレスなんですよね。ですから、その損傷を、回復させるためには食事療法が必要であるっていうんでね。特にサプリメントでビタミン B6 を取ってるんですよ。ビタミン B6 っていうのはよくマグロのお刺身にビタミン B6 っていうのはついてんだけども、入ってんだけども、これが非常に脳を修復するのにいいらしいです、このビタミン B6 は。ただ、 マグロの刺身だけでビタミン B6 を取ろうとするとですね、何キロも食わなきゃいけない、一日何キロも食わなきゃいけないっていうね、っていう非常に無理なんで、サプリメントでビタミン B6 というのを取るようにしています。あとハーブティーも非常によく飲むようにします。レモングラスとかレモンなんとかとか、そういうレモンがつきやすいですよね。そういうハーブティーをよく飲むようにしています。だからそこら辺の食事療法ですね、そこら辺の食事療法なんかうまく、併用することによって脳が修復されてきているんじゃないだろうかなというところもあります。あとですね、運動ですね。まあもちろん仕事も私も肉体労働なんで、もちろん体よく使うし、また私の家が山小屋なんで、山まで登っていくっていう運動もあるんだけども、あとよくやるのがですね、ちょっと人のいないようなところでもってですね、シャドーボクシング的なことをやるっていうかね、私は空手の方なんだね、シャドー空手というふうになっちゃうんですけれども、相手がいることを想定してですね、ちょっと空手の型みたいなことをやるっていうことをしますね。型というよりも自由にね、シャドーですよね。そういうことをやります。この辺がそうですね。ですから、エピリファイとかなんとかっていうのが、効いたかどうかっていうのはちょっとよくわからないんだけれども、そこは一言では何とも言えないですけれども、皆さんもちょっと興味があるんだったら、この精神科に行ってみてですね、エピリファイの話ちょっとしてみてはどうかなというふうに思います。で、この抗不安薬に関しては、なくしていった方がいいよというふうに医者に言われました。あんまり良くないんだって、この抗不安薬っていうのは。やっぱり効かなくなってくるしね。あまり良くないんですっていうふうに、抗不安薬に関してはなくす方向性でっていう話はされました。役に立ってないですからね。ただなきゃないで困るんですよ。これ、禁断症状が出てきてすごく不安になってくるんで、これはなくなってくると、なくしてしまうとやばいんですよね。あとはとにかく医者に言われて気にかかっているのは、自分の考え方を工夫していきなさいよと。仕事に対する考え方なんかを工夫して仕事に順応していきなさいとかって言われたけども、私も50手前にして、様々なことを考えて考えて考えて考えて考え抜いて、で、あともうこれ以上私に何を考えれとも言うのかっていう、話ですよね。そこで私なりに考えたんだけども、やっぱりそうですわね、認知行動療法みたいなことなのかなっていう。そういうようなことをやっぱり、考えていきなさいっていうことなのかなと思って。この認知行動療法っすかね。私も全然勉強したことがないわけではないんだけれども。とにかく認知行動療法っていうのは一体どういうことなのかっていうとですね、例えば朝、職場で誰かにおはようございますって、誰か立っておはようございますって言うでしょう。ところが目も合わせてくれなかったとかっていう場合、あるじゃないですか。そういう時、普通の人は、この人今日機嫌悪いのかなとか、奥さんと喧嘩したのかなとか、腹でも痛いのかなとか、そういうふうに思うのが普通の人らしいんですわ。ところが認知の歪みというのがある人は、私はこの人に無視された。私はこの人に嫌われていると。いうような結論を出してしまうと。これが認知の歪みなんですよね。ですから人間っていうのは、ありとあらゆるところにおいて、こういう認知の歪みというものっていうのは出てきてしまうんですね。もちろん精神的にですね、メンタル的な問題を抱えている人間ほど、認知の歪みっていうのはひどいんですけれども、そうでなくても普通の人であっても何らかの認知の歪みっていうものを抱えていると。で、これが判断をミスさせて、どんどん自分を不幸な方向に追いやられていってしまうと。どんどん生きづらくさせていってしまうと。ですから、この、なんて言うんでしょうか、この認知行動療法の精神、 認知行動療法のカウンセラーの人っつうのがいるんですわ。そういう人っているんですわ。1時間何千円も取ってそういうカウンセリングする人がいるんですわ。で、そういう人はどういう仕事をしているかというと、まあいろんな話をしながら、あなたのそれは認知の歪みですよ、と、これは直さなきゃいけないですね、って。あなたのその考え方もまた認知の歪みですね、直さなきゃいけないですね、って。いうことによって、認知の歪みというものをどんどんどんどん修正していってくれると。で、なぜそういう人が必要なのかっていうと、認知の歪みって自分でわからないですよね。あ、これ認知の歪みだなって自分で気づきます？気づきませんよね。だから他人の力を借りて認知の歪みというのを修正していくんだっていうのが、これがまあ認知行動療法っていうやつなんですけれども、まあ私はそんなお金ないです。だってラーメン行くんだってケチるんですから、650円のラーメン私ケチるんですからね。今日なんかも私、コンビニエンスストアによってですね、ローソンなんですけどもね、1本130円ぐらいのですね、焼き鳥なんですよね。で、私、塩かタレかどっちが好きかって言ったら、タレの方が好きなで、で、タレのこの焼き鳥串をですね、まあちょっと大きいんですよね、ローソンの場合ね。これ2本頼もうかな、1本頼もうかなと思って、まあ、泣く泣く1本、お金がもったいないんで、泣く泣く1本。で、1本だからすぐ切っちゃってね。1本食っちゃったな。2本頼んできゃよかったな、なんて思いながらね。そんなレベルの人間がですよ、カウンセラーなんか頼れるわけなんか一つもないじゃないですか。だから、まあそんなの頼れませんよね。ですから自分自身ででもって、なんとかして認知の歪みを是正していくしかないと。じゃあどうやって是正していくのかなとかって思った場合、やっぱり本とかね、あるんですわ。認知行動療法の本っていうのが。そういう認知行動療法の本を読みながらですね、自分なりにその認知の歪みっていうのを正していくしか、まあ方法はないのかなっていうんでね、ちょっと認知行動療法に関しての本を読んでね、ちょっと自分なりにね、そういうところを気づきをね、していこうかなと、気づきを自分自身で気づくようにしていこうかなっていうふうに思ってるんですよね。で、ちょっと話戻りますけども、HSP っていうね、ハイリーセンシティブパーソンっていう、敏感すぎる人って結構多いんですわ。それで引きこもりの人なんかもすごく多いと思います。HSP の症例っていう人。だから、もし自分が引きこもりだなっていう人がいて、人っていうのは、まあ、ただの社会不安なのかもしれませんけれども、ハイリーセンシティブパーソンの可能性があるんでね、まあちょっと覚えておいてほしいんですけれども、すごく敏感、とにかくすごく敏感だなと思ったら、ちょっとこれね、あれしてください。これ後天的なもんじゃなくてね、基本的には先天的なもので、子供の頃から敏感なんですよね。で、よく言われるんです。この敏感性っていうのは武器なんだよと。生きる武器なんだよっていう人いるんですよ。だからこの HSP っていうのは自分の武器にして生きていきましょうなんていう人いるんですけども、私はそういう考え方に対しては反対でしてね。確かに敏感さを利用して絵を描いたり小説を描いたり、いわゆる芸術家になる人っていうのはすごく多いです。でも、そういう芸術家的な人間っていうのは結構自殺してしまったりしますね。ですから私はですね、この敏感的な気質っていうものは、私にとっては百害あって一利なしなしというふうに、百害あって一利なしというふうに思っておりますので、敏感じゃない方がすごく人間は幸せに近いと思います。小泉純一郎っていうね、まあ何年か前の総理大臣の人がいましたけれども、この小泉純一郎は鈍感力って言い方してましたよね、逆にね。 ですからやっぱり鈍感な方が幸せになる可能性が高くなってくるっていうんで、鈍感力こそをですね、身につけなきゃいけないなって私は思っております。じゃあどうやって鈍感力をね、身につけることができるんだろうかなっていうふうに考えるとですね、例えばさっきの認知の歪みの話しましたけども、朝職場で会いました、おはようございますって言ったところが相手は目を合わせずに通り過ぎたっていうね、この時にですね、認知の歪みのある人は、あ、嫌われてる、私は嫌われてるっていうふうに思っちゃうわけでしょ。こういうふうに気にするんですよね。だから鈍感力のある人ってここで気にしないんですよ。まあ、いろいろあるだろうね、あいつもね、とはあるんですよ。だから人間いろいろあるんだからっていうのが鈍感力の基本なんですよ。敏感な人はそれに対して勘ぐってしまうんですよ。だから人間だからいろいろあるか、あるよね。っていうふうに常日頃から思ってきゃ、これ鈍感になっていくんですよね。だからまあ今日これをですね、まあお聞きの方はまあちょっとですね、紙にメモでもしといてほしいんですけども、まあ人間だからいろいろあるよね。そういう、その言葉をちょっと書き込んでもらって、それで習慣的にそういうね、ものの考え方ができるようにちょっと訓練してみてはいかがかなっていうふうに思います。まあ強制じゃないですけども。まあそれからですね、職場ですごく苦しいと、職場の悪魔の苦しいっていう人はやっぱり9時間拘束されてるでしょう。それで9時間拘束されて、例えばコミュ障の人とかっているんですよね、コミュニケーション。まあ私もどっちかって言ったらコミュ障なんですが、どっちかって言ったら子供の頃から人見知りするタイプでね。でも一番苦しいのはやっぱりね、孤立することなんですよ、職場で一番苦しいのは。だからできるだけ孤立しないようにすることが非常に重要だなって。職場に行くとですよ、すごく話しやすそうな人っていうのは絶対いるんですよ。人から見てじゃなくて、自分から見てこの人なら話が合いそうだなっていう人を見つけて積極的に話をしてみると、すると相手の方も意外にですね、話に乗っかってくれたりするんですよね。もちろん乗っかってくれない場合もあるんですよ。でもそしたらまた別なタイミングを見つけてまた話をすると、今度また乗っかってくれたりするんでね。人間とほら忙しい時とかもあるでしょ。ですから人間いろいろあるんだから。だから忙しい時は返事してくれなかったりする時もあるかもしれないけれども。でも人間いろいろあるんだから。だから全然話の相手にしてくれないんだったらしょうがないけれども、その人はもう避けた方がいいけれども、また別な人を見つけてちょっとね、ちょっと話をしてみてね、うわー、大変そうな仕事ですね、その仕事すごい大変そうですねって話をすると、いやー、これは大変なんですよ、この仕事はって。ほんともう嫌になっちゃいますよ、いやー、わかりますよ、みたいな話をするとお互いにほぐれるでしょ、気持ちが。1日9時間ですよ、拘束時間が。そしたらやっぱり自分で孤立してたら絶対ストレスの塊になりますよ。それだけでもって心臓麻痺になりますよ。ですから話し合う人を作ってった方がいいですよ、うん、それで自分の中毒の吐け口じゃないけれども、うん、愚痴でも何でも言える人間をできるだけ作っていった方がいいと私は思います。で、この認知行動療法の話にちょっと戻りますけれどもね、認知行動療法っていうのは、自分でですね、やっぱり自分のことを判断するときに、言葉ってすごく重要で、いろんな言葉を知ってれば知っているほど、あ、例えば私の今の心のメンタルの状況は、なんとかという状況なんだっていう、そういう言葉で、言葉が分かってれば、ピンとくることってあるんですよ。 例えば私が不安恐怖症という言葉を作ったのも、不安恐怖症という言葉がなかったから作ったんですよね。で、不安恐怖症という言葉があればピンとくるでしょう。例えば昔はセクハラもパワハラもそういう言葉なかったんだから。でもあることによって今ピンとくるでしょう。で、今雪降ってますけども、例えば雪だってね、ただの雪だけじゃないでしょう。ね、あられとか、ね、雹とかさ、あとみぞれとかさ、粉雪とか、そういう言葉があるでしょ。それによってピンとくるでしょ。だからそういう言葉ってすごく重要で、今の自分の抱えている精神状態は一体どういう状況なのかっていう時のその言葉ってすごく重要なんですよね。ですから、ぜひですね、本を読んでほしいんですよね。どっちかって言ったら、そういう、なんていうかな、おすすめするのは、まず、心理系、まあ、心理学とは言いません。心理学になると難しすぎるんで、なんていうか、メンタル系ですね。メンタル系の本。それから、社会問題系の本。この系統ですね。メンタル系の本と、社会問題系の本。ここら辺の本をですね、新書とかのこう安い本でいいんで、分厚い本買う必要性ないんで、新書なんかの本買ってきてですね、読んで、で、そういう言葉ですね、いい言葉だなと思ったら自分で覚えておくんですね。そうした時に、その言葉がですね、道具になって、すごく自分自身を助けてくれます。ですから、ぜひね、本を読みましょうね。ということで、まあ、いろいろ話をしてきましたけども、ちょっと最後にちょっと全然違う話をしたいと思うんですよね。で、私はですね、まあ、私の時代はですね、人と人とが協力するのがごく当たり前の時代でした。で、例えば A さんはこういうところには強いけれども、こういうところには弱いと。B さんは逆にこういうところは、弱いけど、こういうところは強いんだっていうんで、お互いに強いところと弱いところがあって、お互いに協力し合って、それで仲間だっていうのが昔だったんですよね。ところが今、そういうことじゃなくなってきたなっていうのをつくづく、思うようになりました。で、あれですね。まあ、例えば自民党なんていうのは、なんつうかね、権力が一番権力があるでしょ。お金があって権力があるから、みんな寄ってたかって集まってるだけでもって、あの人たちの考え方が一致してるかったら一致してないでしょ。公明党っていうのは宗教団体だから一致してるだけでしょ。で、じゃあ、野党の人たちを見てれば一番わかりやすいんだけども、みんなバラバラでしょ。結局、みんなで集まって同じことをやるというのがすごく難しい時代なんですね。というのはやっぱり、個の時代なんですよね。だから野党の人たちなんてのは本当に思うんだけど、あの人たちは一応なんとか党とかって政党の党員とかになってるけれども、あいつらみんな無所属なんですよね、結局ね。私から見たらね。そういうふうに考えるのが一番スッキリするんですね。あいつらみんな無所属なんですよ。で、必要なところだけ協力し合うっていうね。で、これからの時代はそうなんですよね。会社でもそうなんですよね。無所属なんですよね。昔はみんなで協力し合った。でも今は協力し合えない時代に入ってたなっていうふうに、私はつくづく思いました。で、よく一人親方って言いますね。建設業者で一人親方って。これ今一人親方の時代だなっていうふうにつくづく思います。私もこういうね、設備関係の仕事をしてるんですけれども、あれですね。手先動かして道具使って手先動かして、まあ物を修復したりなんなりっていう、こういう仕事をしてるんですけれども、やっぱりこれ、できなきゃダメなんですよね。本当、できなきゃ問題なんですわ。もしこれで、もし自分ができなくて、だから、 自分はここの部分どうしても弱い、ここの部分の知識が弱い、ここの部分の技術が弱い、だからすいませんけれども教えてくださいっていうのが、これができないんですわ。今の時代っていうのは。昔は助け合うんですわ。ああ、こういうところ、あ、こういうところがわからないんですね。じゃあちょっと手伝いましょうって、これ昔ですよ。今は、できねえの、俺の仕事増やすなよ、そういう時代ですからね。一人親方っているでしょ。ただ何でもかんでもやっぱり自分でできるでしょ、一人親方だったら。一人親方になっていかないと、本当にうまくないです、これから先っていうのは。少しのことは人に教えてくれるけれども、一人親方みたいに自分で何でもできるようになっていかないと、これからはすごく難しいなっていうふうに思います。これからは個の時代なんですよ。集団の時代じゃなくて、これからは個の時代、個人の時代、個の時代なんですね。それで人間と人間っていうのは最低限のところでしか協力し合わなくなります。本当に最低限のところでしか協力し合わなくなってきますね。全体で協力し合うっていうことがどんどんどんどんなくなっていきますね。これからは個の時代なんです。で、政治の話でも、これからは一人一党の時代ですよ。一人一党の時代で、例えば、私なんていうのはね、最近、この前も言いましたけども、興味が、あるのが、立憲民主党なんか興味あるけれども、それでも立憲民主党の党員になることは絶対ないしね。というのは何かって言ったら、私は私なんですよ。だから、やっぱり俺党なんですよね。俺党っていうのがあるから、政党っていうのはあくまでも俺党で、それで、俺党の考え方というのをやっぱり啓蒙したいんですよね。ですからツイッターなんかを書いて、ツイッターなんかで、やっぱり世の中はこうあるべきなんじゃないかなっていうことをですね、あんまり書かないけれども、情報発信をしているわけですよ。ね。そのうちまたブログもやんなきゃいけねえなと思うんだけれども、情報発信してですね、世の中はこうでなきゃならないんじゃないかなっていうふうに言うわけですよ。また、みんなそれぞれ見た、みんな一人一党、みんなそれぞれ、考え方が違うんで、で、協力し合うところは協力し合って、それでなんとかやっていこう。例えばみんな時給1500円にするっていう話がみんなで盛り上がってきたんだったら、みんなでじゃあ時給1500円にしようぜって、みんなでそこは協力し合うとかっていう。だから部分的に協力し合うんですよ。ところが、みんなで一緒に同じ政党を作るって何も難しい時代なんですよね。ですから、話がみんなバラバラな話してるような感じだけれども、今は個の時代であるっていうことね。ですから、仕事も一人親方として黙々と仕事しなきゃいけない時代ですよね。人に頼れない、人に甘えられない。で、また、政治に関しても、人と徒党を組むことっていうのは難しくなってきている。だからあくまでも政治に関しては、自分一人の政党というものを作っていくことが重要なんだよっていうふうに思うんですよね。ということで、あらかた話したんですけど、もう少し時間余ってるんで、そうだな、何の話しようかな。ツイッターでも書いたんですけれども、いじめであるとか、パワハラであるとか、受けやすいタイプの人間っていうのは特徴っていうのがありまして、で、どういう特徴があるかというと、人に嫌われまいとしてヘラヘラするんですわ。で、人に嫌われまいとしてヘラヘラすると、これ絶対にいじめられます。ですから、嫌われてもいいんだというふうになると。で、また言いたいことも言うんですね。いじめられ子っていうのは言いたいこと絶対言えません。そうじゃなくて、言いたいことを言うやつはいじめられませんから。例えば、いじめっ子がなんかデブだとするでしょ。デブの女がなんかいじめてくるとするでしょ。お前デブだなって言ってやりゃいいんですよ。お前デブだなって。いじめられませんから、そういうふうに、単刀直入に言う人って。おめえデブだな、お前息くせえぞとか言ってやりゃいいんですわ。そういう人っていじめられませんからね。これ社会でも全く同じでしてね。 パワハラとかとかってやってくる人間いるけれども、言ってやりゃいいんですよ、上司の人に。あんたなんかそれ威圧してるようなつもりなのかもしれないけども、全然聞いてないからね、それって、ってか。そういうふうに言ってやりゃいいわけですよ。そしたらパワハラなくなりますから。ね、とにかく言いたいことがあったらどんどん言うこと。で、言いたいことを言って、離れる人は離れりゃいいんですから。うん。離れる人は離れるべきでしょ。だって、その人と一緒にいたって楽しくないもん。だから離れるべき人は離れてきゃいいんで、言いたいことは安心して言ってください。で、あともう一つですね。さっき言ったんだけど、仕事っていうのは一人親方、また一人商店とも言えるんですよね。松下幸之助が言ってたんですよ。これからっていうのは、一人が、一人一人が会社なんだと、そういう気持ちでやんなきゃいけないんだっていう、いうふうに考えた場合にですね、まあやっぱりサボれなくなってきますわね。どんどんどんどん自分で仕事をですね、作っていくっていうか、仕事を探すっていうよりも仕事を作っていって、で、どんどんどんどん自分の仕事をやっていくっていうような時代なんで、まあそういうふうに考えていかないと絶対に支障が出てくるな、これからの時代はっていうふうに思いますね。まあ、私なんかもね、ノート用意して、とにかくバンバンバンバン、やんなきゃいけないことをとにかく書いてって、どんどん書いてって、で、やり終わった仕事に関してはどんどん消していってってことは、まあ当然やってますよね、そういうようなことぐらいはね。で、できるだけ暇な時間を作らないようにするっていうか、暇な時間ってあんま良くないんですよね、精神衛生上。暇な時間があった方が楽だっていうふうに思うでしょう。ところが全然楽じゃないですから、暇な時間っていうのは。うん。電話が鳴ったらビクッとするしね。だからどっちかって言ったら、常に忙しくしていった方が、絶対に精神衛生上楽なんで、自分でどんどんどんどん動いていった方がいいと思いますね。人間ってね、攻めてると、すごく、強いんですよ。ボクシングでもそうでしょ。どんどんどんどん相手攻めていって、ると、気持ちも安心なんだけども、相手からの攻撃をひたすら待ってると、打たないでくれ、打たないでくれ、打たないでくれってなってると、かえって怖くて、かえってやられてしまうというのがあるんで、自分から積極的に動いてですね、仕事っていうのも動いてった方が絶対にいいと思いますね。あと、それからですね、仕事っていうのはまあ半年で辞めると思ってた方がいいですよ。うん、半年以上続けようと思うと仕事っていうのは絶対続かないですから、どんなに長くてもですよ。どんなに長くても半年以上は続けないと、半年したら辞めようぐらいな気持ちでやった方が絶対にいいです。それからあと、正社員と非正規っていう問題があるんですけども、今そんなことにこだわる時代じゃないです。で、まあ今私正社員だけれども、はっきり言って、全然非正規の時と給料変わらんし、正社員っていうだけで仕事が増えるんですよ、逆に。だから、非正規と、非正規の時と、給料面が変わらないくせに仕事がすごく多いんですよ。これが正社員の現実ですから、ですからそんなこと全然気にしなくていいんで、正社員とか非正規とかそんなことをね、考えられてる時代じゃないですよ。そんなこと言ったらじゃあ結婚できないじゃねえかと思うかもしれないけど、結婚しなきゃいいんですから、結婚したら本当地獄見ますよ。子供が生まれて、で、面倒見て学校行かせてって考えたって何にも見返りなんか何もクソもねえですからね、そんなものはね。全然結婚が幸せな時代でも何でもないんでね、そんなもんしなきゃいいんですから。で、まあ仕事っつうのはもうすごく拘束時間長いでしょ、9時間でしょ。だから、9時間拘束されてるわけだから、この9時間拘束されてるという仕事、時間を本当に仕事だっていうふうに、なんて言うんだろう、受容するっつうかね、やらされてるって捉えると全然面白くもなんともないんで、趣味だと思ってやんなきゃどうしようもないんで、これが私の趣味なんだぐらいに自分の中で切り替えてですね、 やるっていうか、そのためには積極的に仕事をするっていうのはすごく重要だと思いますね。積極的に仕事をしてですね、これ趣味だと思って、楽しんでやるというような風に切り替えなければ、全然面白くも何ともないですよ。仕事、これはもう自分の趣味なんだと。これが自分の楽しみなんだ、喜びなんだぐらいなね、ことを思ってやった方が絶対に、いいと思います。どうせやるんだったら、なんというかね、受け身になってやるよりかは、積極的にですね、仕事をやっていった方が絶対に、面白いと思いますよ。ドクター・ダイモン、ドクター X っていうね、ドクター X が、そうですね、ドクター X っていうドラマがあるんですわ。で、今もまだ続いてましてね、これアマゾンプライムか、アマゾンプレイス、アマゾンプライムっていうね、アマゾンでね、ちょっとお金払ったら、ドラマ見れるんですよ、タダでね、ドラマとか映画とか。これおすすめします。アマゾンプライスとかプレイムっていうのは。で、そしたらこれ、ドラマ見れます。それで、ドクター X っていうね、米倉涼子が主演している、外科医の話なんですけれども、なんていうかね、すべて模範できるわけじゃないです。医師免許に関わらないような仕事は一切いたしませんみたいなことで、そんなの絶対通用するわけないんだから、まあそれはドラマだからいいとして、ただあそこで模範になる、参考になるのはどういうことかって言ったら積極的なんですよね。絶対に臆さないで、果敢にチャレンジしていくっていうところっていうのは、すごくこれ勉強になると思うんで、これでもし他の、ドクター X のこの、他の先生見てみると、必ず手術中、おじけづくんですよね。おじけづいて手震えたりして、ところがドクター X っていうのは全然おじけづかないで、そういうところだからこそですね、踏ん張って、それで手術を成功させるっていうね、それぐらいの気持ちっていうのは、今後絶対に我々どんな仕事をしてもすごく必要になってくると思うんで、ぜひ面白いドラマなんで、ドクター X をこれ、見てください。いつまで見れるかどうか分かりませんけれども、ぜひお休みの時とかですね、見てください。すごく面白いです。私も人に勧められたんだけども、本当に面白い、ドラマだと思いました。まあ、最後の方は、まあ、私に、あまり似合わない、似合わない、ちょっとポジティブな話をしてしまいましたけれども、ポジティブなね、言葉を言い聞かせるっていうのはね、自分の脳細胞をですね、修復するにはすごく役に立つらしいです。自分の脳がストレスでダメージを受けてるわけでしょう。これを修正するにはポジティブな言葉を言い聞かせるのがいいみたいですね。で、私がなんか一番どういうポジティブな言葉がいいのかなとかね、松岡修造の毎日日めくりみたいなのかなんかをこう見ながらいろいろ考えたんだけども、自分なりに結局一番いいものを考えた結果がですね、絶対に思い通りになる、絶対に思い通りになる。この言葉が一番ポジティブになります。絶対に思い通りになる。絶対に思い通りになる。絶対に思い通りになる。だから本当に不安な時ほどですね、やばいんじゃないかと思う時ほど、絶対に思い通りになる。絶対に思い通りになるっていうふうに繰り返すとですね、すごくいいと思います。で、これをね、お聞きになっている方も、すごく毎日、厳しい状況で生きていらっしゃると思います。私も厳しい状況です。まあ、仲間なんだね。仲間なんで、仲間がいるということをね、ぜひ、忘れないようにして、でですね。まあ、一人じゃないんで、もし何かあればですね、まあ、どういうね、やり方でもいいんで、まあ、連絡を取って、来てください。 まあ、ツイッターが一番連絡取りやすいかなと。ダイレクトメッセージじゃなくてですね、リプライですね、返信の方にですね、連絡をいただきたいとかって書いていただくと、私の方から、あなたの方にダイレクトメッセージを送ります。あるいはステアドレスでも書いておいていただければいいと思います。というわけで、また次回、なんとか生きてお会いいたしましょう。それではまた。